ジオもっこもこパレード。
したくない給与計算、目をつぶって前を向こう。
年間52台ニュース、
イエーイ。目をつむって前見れてないからね、つむった時点で。まあそういうね、あ
の、自分の、なるほど、
逆説的なことを言いつつね、今日も明るくやっております、ね、
前だけを向いてい
きたい。 前だけをね、前だけだかと思いきやね、つま先を見てたっていうね、下じゃねえかっていう。
あ、なるほど。
まあそんなわけでね、はい、ラジオは撮れますね。
撮れますね。撮れないと思いきや、意外と撮れるもんですね。
撮れますよ。
ちょっと待って、何この、なんか初回みたいな雰囲気。
いや、まあまあ、常にね、初心を。
はい、はい。
まあ僕、今、目下引っ越し中なんですけど。
ああ、それしか言うことがない。
目下引っ越し中。
もうあれですか、あの、先週の日曜で、はい、あの、クソ寒い雨の日に、あの、福島競馬は積雪のため中止になったという伝説の日に。
はい、はい、はいはい。あの日ですね。
あの日にお引っ越しをなされて、
はい、あの日にもう、9割は完了しました。
もう冷蔵庫とかも、
そうですね。ほぼほぼの、道具を運びました。
全然食って寝れる状態ですか。
そうですね。でもうガスも電気も全てライフラインはつながっております。
あ、そうなんだ。
はい。
もう引っ越し初日で、
いや、まあ、
で鍵もらったのが日曜日とかでしょ。
土曜日にもらって、で、まあいろいろ手続きして今に至るんですけど、はい、まあネットはちょっとまだやってないですね。ネットが今のところはとりあえず4月いっぱいなんで、それでまあちょっとこっちにいた方が動きやすいっていうのはありますけどね。
ネットね、君多分目先の、何、ポイントにくらんで、ネットでこれを買うと何万円引きとかに取り付いちゃうでしょ、多分。
いや、今回は、今回はもう、モバイル系にしようかなと。思っております。
なるほど、
はい。
あれなら月2000円台からいけますからね。
はい。まあ、
なんか、僕の友達が使ってるんだけど、月1キュッパぐらいでいけるらしいぞ。
マジ？
なんか探せば、そういうの、あれって結構そのキャンペーン的なもんがあって、ちょっと片落ちぐらいの企画のやつとか、だと、月2000円でいけるなんてバーゲン、もうそこかしこでよくやってるから。
あ、そうなんですか。
そうなんだったら全然いけるらしい。
まあ、今のところ、なんか某、孫さんのところで、なんかウルトラ Wi-Fi、
はいはいはい、
にしようかななんて思って、まあ、多分3700円ぐらいだと思うんですけど。
でもそれならそれこそあなた iPhone5 にすればいいじゃないですか。
5にして、
5にするか、iPad 買っちゃえばいいじゃん。
あ、もう5でテザリングするみたいな。
まあ、5もしくは最新の iPad4 だったらテザリングできるから。
それ早いの？
早いけど、まあでも7ギガ制限とかあるから、家でバンバンエロ動画見る方にはあんまりおすすめ
じゃない。おい、それ前提じゃないですか。
お世話になるでしょ。
まあね、お世話になるんですが、まあ、まあ用途は、まあ大体その、まあ動画見るっていうのと、あと、そういう、職業柄、なんていうの？
ファイルのアップロード。
アップロード、ダウンロードが、メインになりますね、僕の場合は。
だとどうなんだろうね。アップロードちょっと遅かった気がするぞ、モバイル Wi-Fi 的なやつは。おすすめ、もし固定回線を引くんであれば、いわゆるソネットとかのワンパッケージで、だいたい6000弱ぐらい取られるじゃないですか。
取られる、今6000だもん。
でしょ、あれよりもっとね、いい方があるんですよ。NTT でフレッツ光引くんですよ。
お
で、それね、フレット光行くと大体、3000円ジャストぐらいで収まるんですね。
俺フレット光だったよ。
じゃあ、で、それに、うん、あなた多分 OCN プロバイダーとか、ソネットプロバイダー代が入ってるでしょ。
はい、はい。
で、それで、込み込みで2000、5600円なとか、そんな感じになるんですけど、
うんうん、
プロバイダーって、自力で完全に入れるんですね、実は。
ほうん。
だから要するに。
車検みたいな感じ？
いや、っていうか、何ああいうさ、ソネットとかいうのは、抱き合わせ販売なんですよ。フレッツ光の契約とソネットのプロバイダー料金と合わせて5500円どやっていう感じなんですけど、実は NTT の、 そのフレッツ光の契約っていうのは単体でできて、うん、プロバイダーの契約も単体でできるんですよ。
あ、なるほどね。
で、NTT フレッツ光の単体の契約、それだけだとインターネットに繋がらないんですけど、
うん、
でそれだと3000円ぐらいなんですよ。
うん、
で、それで、それに、プロバイダーね、なんですけど、プロバイダー安いの探すとね、500円ぐらいのあるんですよ、全然。
え
っ、で、だから合わせると3500円ぐらいで夢の光生活ができると。
ああ、なるほどね。
どうなんでしょうね。あなたは確かにモバイル Wi-Fi の方がいいのかもしれないけども、
いや、まあ要はだから電車の中でも、電車の中で、
うん、電車の中で、
うん、なんちゅうのカタカタカタカタと、
うん、
台本書いたりすることがあるんですけど、
別に台本書いて、ネットにつながるとこ行ってから送信すればいいじゃん。
まあ、それだけの話なんだけどね。
そう。君の一言一個リアルタイムで待ってる人がいないでしょ。
おい。そうだけど、そうだけどほら、あ、調べたいなとかさ、例えば、
ああ、はいはい、まあね、
うん、
今日なんか書くって言ったら調べ物前提ですからね。
うん、とか、こう、移動してるときに、
うん、
確認したいデータが送られてきた時とか、 iPhone で見れるのに、
うん、
こうなんていうの、パソコンでやりたい時とかってあるわけですよ。
あ、それを何、駅の、ホームで、
うん、
片膝ついて座り込んで携帯耳に当てながら確認してる栄養マンみたいなことをやりたいわけ、
うん、あ、余計仕事が増えるね、
うん、スタバ行けばっていう。
ああ、なるほどね。うん、なるほど。
また、確かにね、モバイル Wi-Fi 一本っていうのは、君のライフスタイルだといいのかもしれないですけどね。
まあ結構シンプルかなと思ってて。
とは、まあ充電とかがめんどくさいけど、
ね、ああ、なるほどね。まあ、モバイル Wi-Fi のファイルのアップロードが遅い可能性ぐらいですか。それぐらい。
まあでも、それでもいけるとは思うけど。けど、どうなんでしょうね、まあ確かに、もっと一ついいのが、
うん、
それだと光ファイバー引いてルーターが来て、うん、無線 LAN の機械があって、
うん、
っていうさ、うん、AC アダプター増える感じあるじゃん、
うんうん、
あれがないのがいいね。
そうだよね。
スマートだよね。
スマートでしょ。
一個で済むのが。
そうそうそう。それは思ってるんですけど、
ね。でも iPad 買えばっていう。
ああ、iPad ね。
iPad の LTE 一個あれば相当便利ですよ。
うん、それでもう、Mac とかもいけるわけね。
うん、てか、まあ、調べ物ぐらいなら全然それでいきますし。
ではデータのダウンロードとかはどうだろうか
って。言ったっけ、最近知り合いの、よく一緒に売ってる麻雀売ってるヤクザに iPad 4を買わしたんですよ。
麻雀売ってるヤクザって。まあまあまあまあ。
に iPad 4を買わして、
うん、
で、まあ、まあそんなに使わねえだろうなと思いつつ買わせたんですけど、
うん、
これが思いのほうが大活用中でございまして、まあ、常に車の助手席には iPad が座ってる状態になってまして、
相棒に
相棒になってますね。で、今って iPad 4って LTE じゃないですか、
うん、
であれで見ましたけど、でちょっと触ったんですけど、うん、YouTube とか全然見れません、ね、普通に。
はいはいはい、は
い、あれいいんじゃないですか、どこでも調べ物できますよ、電池えらい持つし。
でも iPad だけ持ち歩くみたいな。
そうそうそう。
なる
ほど、ね。まあ、Mac は職場に置いときゃいいわけです。
なるほどね。
うん。あとは家に MacBook が一個あればね。
うん。すごいね。
うん。
スーパー Mac 強だね。
Mac 強だね。きっと紫色のタートルネックのセーター着てた、ね。で、オレンジ色のサングラスしてるよね。
Mac 強だな、うん、まあまあ、ちょっと、うん、まあ。またちょっとこう要検討ということで、まあおそらくモバイルにする可能性は高いと思いますけど、まあまあ、
まあそうだね。でもそれだったらね、多分さっき言ったキャンペーンで安い、多分2200円ぐらいのキャンペーン余裕で見つかるから、
月々
月々、
うん、
それでかいでしょ。
でかいね、
うん、
今6000円だから
6000円の半分でしょ。お兄ちゃんと半分これ、
そう、それをねそのまま持っていくとさ、
はい、
まあとんでもないじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん、
メールアドレスとか別に大丈夫でしょ、今さら。今さら G メールでしょ、
もう今、G メールですね。
ソネットメールとか、未だに使ってるとかいうことはないわけでしょ。
うん、ない。もう全然そういうのはないので大丈夫です。まあね。 あのそれで引っ越ししたわけなんですけど、まあ赤坊さんはね
こき使っちゃった。
使いましたね。
あもう見ててかわいそうになるでしょ。
うん、だって、うん、あの俺3階じゃないですか。で、あの1階で、
はい、
あのうちの洗濯機見た時にうちドラム式なんですよ。
ああ
ドラム式かーっつっちゃって、こいつは厄介なんだよなーっつってちょっともうね背もね腰も曲がったおっちゃなんですよ。
でまあ手伝ったんでしょ。
手伝いました。もうちょっと手伝って、うん、しかもタイミングよく、うん、あの塚田二郎さんとあの二宮匠さんがね二宮匠さんに電話したんですよ。トモ、
うん、
に電話したけどトモ出なくて、
はい、
もういいや使えないと思って二宮匠さんに電話したら
使えない先輩より使える同級生で
そしたらあのちょうどねあのなんかちょうど新庄で、うん、二郎とかとランチ食ってるとか言って、うん、何と思ってすいませんって
あの緊急社長命令
もしよかったら
っ社長命令で
もしよかったら、はい、あのって言ったら来てくれて、はい、で4人で、
はい、
こうあのドラム式冷蔵庫をねあ洗濯機をね持って行ったわけなんです、
はい、
まあ事なきを得たんですけど、
うん、
1万3000円で済みましたよ。
いやそれもうちょっと色つけたらやそれ
え
もうちょっと色つけたらや
もうねバッキバキでしたよ。バッキバキにピッタリ入りました
よなら500円玉入ってるぐらいで、ね、
いやもう本当に助かりましたね。
君のお兄さんもう10年前から言ってるからね、うん、引っ越しは赤坊に限るって。
ああもう本当そうですね、
うん、
もう本当まあうちの実際うちのお兄ちゃんも別の赤坊頼んだらしくて、うん、でガッツリ詰めてこんなの詰めちゃってって言われたらしいですからまあというわけでね、
はい、
あのもう少しで僕もね今こう二股生活ですから。
あ
家の
あの逆通い妻みたいな感じで、
そうそうそう
二重生活を
楽しんで二重生活を楽しんでおりますけどね。まだ、まあ、あっちは段ボールばかりでこっちはもうもぬけの殻みたいになってますけど。
あでもさ段ボールばかりの状態からさ、
うん、
まともな段ボール消えるまでさ、
うん、
人によったら時間かかるよ。
俺多分かかる気がした。
あのね、
うん、
今回あなたの家、まあ、生地ちょっと広いじゃないですか。
あ
多分君の荷物の量からすると全然段ボール置きっぱなしでできるでしょ。
ああまあね、
まあ段ボール置きっぱなしになると思いますよ。
ああしばらくね。
あのね、僕ここの家に引っ越してきた時、
うん、
今漫画が死ぬほどあるんで、
うん、
段ボール多分40箱ぐらいあったんですよ、
うん、
でそれを、
うん、
あのこの8畳の今の部屋あるでしょ、
うん、
何も使ってなかったからここに全部置いてたのね、
うん、
段ボールその部屋から消えたの1年半後だったから、
うん、すごいね消えないね
もうすぐ更新か
更新ではないですか
いう時にあの消えたからね。
あ
大変だったよ。
だってもう段ボールに入ってる時点で収まりつくからね。
そう
結構
収納されてるじゃんぐらい、うん、
結構
でその中から、うん、あの段ボール開けて6でなしブルースを読んでまた戻す完全に収納してたから
そこ本棚、ね、しかもね、あの僕 の, その新しいところはさ、
うん、
あの押し入れ広いからさもう下手さ段ボールも入れちゃうみたいな、ね、ことありますけども。
あとあのうちに1年半くらい同居人ってことあったじゃないですか、
うん、
同居人が越してきた時に
彼氏
そうそう彼氏乗りつくもんねで友達をねうちにちょっと住ませるってことがあって、うん、であの段ボールそういう人が持ってきたわけです、
はいはい、
そういう人が持ってきた段ボール8箱ぐらいでとりあえずね、
うん、
あのもうあの飯食って寝て仕事ができればいいわっていうことで、
うん、
あのいろんなものアイロンとかね
う
ち、
ん、
にあるものとか全部置いといたんですよ、
うん、
その段ボールはあの、うん、そいつが出てく時まで格納されたまんまでしたね、
うん、わーらま
その段ボールのまま持ってきましたから、ね、
へー
意外とそんなもんですよ。
そうだよね、
うん、
よほどこう腰叩かないとねケツか
ケツね、
うん、
腰叩くとスパンキング
まあまあ自宅兼に事務所という事務所1号店ということですからねまあうん、革のソファーをねあの皆さんから募集しようかなと思って買わずに
革のソファーをね、
うん、欲しいなと思ってます。
君の部屋置ける？
え？いやだからもう革のソファーを置いて、うん、その上に2段ベッドにするんです。
2段ベッドやめた方がいいよ本当。
で基本はソファーで寝るんです。
ああ探偵物語スタイル、
うん、
あのソファーのところで、
うん、
帽子を次元スタイルにして、
そうそう、
あの前かぶりにしながら寝る
んでしょ。で、すごい厄介な女性の、
はい、
あの依頼人が来るんですよ。
ああなるほど、
ね、帰るとこないっつった、
うん、
で
ずぶ濡れでね、
ずぶ濡れで依頼人が来るんです、
うん、
でその子をしょうがないから上に寝かせるっていうのが夢ですね。
ああで探偵は下で、新聞紙で寝る
っていう、寝るっていう、
うん、
で、
これはいつもこうなんだよ、
これなんだ、
うん、
それをちょっとね、 やりたいなと思って
多分やることはないと思う。
ないかな、
うん、君はあのその状況だったらどう考えても一緒の布団で寝るから
そんな事前
にね、あのね、二段ベッドやめた方がいい理由、その一、うんうん、あの、部屋がね、うん、まあ狭くなるよ。
あ、そう。
びっくりするほど狭くなる。
あ、高いからね。
あの、実家の子供部屋みたいになるよ。
あなるほどね。
あの、やっぱね、僕の部屋も見てもそう思うんです、なんですけど、うん、やっぱね、空間がね、うん、あの、縦に伸びるとね、部屋の狭い感一気にアップしますから、
ね。そうだね。
部屋の広さってね、床面積じゃないですよ。うん、あの、腰から上ぐらいの空間がどんだけ空いてるかっていうのを。
そうね。
はい。それ非常に重要なんですよ。
まあ、部屋作りの鉄板、鉄則ですよね。
うん。で、あともう一つ、二段目とやめた方がいい理由。うん。ものすごいやりにくいよ。
あ、いや、スケベ。
ファックがものすごいやりにくい。
あ、そう。
うん。ロックンローラーだからファックって言うけど。
あ、なるほどね。
あのね、
俺スケベだからスケベって言うけど。
もうね、なんだろう。まず上で高くて天井が低い時点で相当やりにくいんですけど、その、うん、いろんなちょっとしたことでね、うん、まあ途中で便所行ったりもするじゃないですか。
便所行かないけどね、
ちょっと一段落してインターバルのとこで、
うん、なるほど、
とかあるじゃないですか、うん、ちょっと飲み物取ってくるとか、うんうん、あれですか、もうその度にあれですかね、あのはしごの上りより、もうノーパンしゃぶしゃぶ状態になりますから。あ
でも予備をするっていうことに関しては、はい、階段を上がるってことにこう一つの趣はあると思いますよ、ね。
だから、ずぶ濡れの子が2階に止まってる前提でしょ。その時あなたは下にいないから。
ああ、なるほど。うん、じゃあもう、部屋一面の、うん、部屋一面の回転ベッドにするとかね。で、もうあの、
6畳間の幅いっぱいの丸いベッドでしょ。あの、窓の方に、あの洗濯物干しに行く時ベッドの上に行かないとい
けない。いけないっていう。ここは新しいですけどね。他の生活はもう、あの、キッチンの方でやるっていう。
それよりはね、うん、あの床で、ね、そのまま寝れる工夫の方がいいですよ。あの床に、うん、床は何らかふかふか的な感じにして一部。あで、その布団出せばそのまま寝れるみたいな。あの布団フルセット出すの大変ですから。
まあ、リアルに考えて、うん、あれでしょうね、マットレス。
まあ、それ、あの、君のお兄さんの部屋と一緒じゃないですか。
そうね。もしくはガンちゃんち。でも、ああいう風にすると、うん、なんかすぐあそこに腰掛けちゃう自分が嫌なんですよね。
ああ、うん、なるほどね。
うん、
家の中にテント張れば。アウトドア派みたいな。
家の中で。
家の中で、あの、寝袋で寝るっていう。
ハンモックみたいな。
うん、で、はい、もう完全に君の家を見た人じゃないと通じない話するけど、うんで、あそこの、君の6畳前で、寝て、パソコンして、うん、で、あっちのあの、ダイニングキッチンはどうするの？
で、飯を食おうかなと。
机を置いて。
置いて。
割と余んねえか、あそこ。
どうだろうね、まだわかんない。
だってダイニングキッチン置いて、冷蔵庫置いてって言ったら、大概余るでしょ。
まあね、あまあ余るっちゃ余りますけど、まあ、でも、
他にするね、まあでもお風呂用品とか置いたりする
そうそうそうそうそう。あそこお風呂はさ、もう全然見えるからさ、うん。あそこになんか虎の屏風でも置こうかな、なんて
思って。あ、虎の敷き側を敷いてるし。
ああ、いいね。
あの、成功したメタルミュージシャンみたいな感じ。完全に、あの、調子の高値の付け方してる感じ。
間違った感じじゃん。
うん。
まあそういうね、夢は膨らむばかりなんですけど。
引っ越し祝い、なんか、うん。あげないといけませんね。
おマジですか、
うん。選ばせないよ。
ああ、わかりました。楽しみにしております。
なんなら被ることすら恐れないから
。2個あってもみたいな。
君の家に2台目の自転車が届くかもしれない。
やばいね。おう、いいじゃん。それ母ちゃん来た時それで買い物行ってもらいますか。まあまあ、そういう感じでね。
はい。
こないだ、
うん、
渋谷でイベントして、
はい、
タマプラの鍵を忘れて帰っちゃったんですよ。クラブに、
はいはいはい、
で次の日に取り行ったんですね、
うん、
で
クラブに忘れたわけ
でクラブで忘れて取り行ってでまあ夜10時過ぎてたんで、うん、まあちょっと鍵あ受け取って、
うん、
近くのすき家に寄ったんですよ、
はい、
ありがとうございましたってすき家に寄ってこうまあ牛丼頼んで待ってたら、
はい、
4人ぐらいの、
はい
全然可愛くない女子大生みたいなのがいたんですよ、
はいはい、
まあ可愛くないって別にいいんですけど、うん、まあキャッキャッキャしてるわけですよ、まあ、女子大生なんでね、はいはい、なんかこうああだこうだ言いながら、はい、あのなんかあの ホモの友達欲しいわねとか、
なんでやねん。
なんか、あの子は、あの子、いい子だよとかさ、なんか、こう、学園トークをしてるわけですね。で、その中で、なんか、この間私、家にゴキブリいたのみたいな話になって。
ああ。
うん。ゴキブリいてさ、みたいな。もうこんな大きいの。
うん。
あ、大丈夫、大丈夫。大きいゴキブリはね、みたいな。
うん。
なんか、こう、外から来たから大丈夫なのよ、とかって言って。うん、ちっちゃいの見ると危ないのよ、みたいな。
うん、言うね、言うね。
うん。で、ちっちゃいのほらね、うちで孵化しちゃってるから危ないみたいな。で、
生まれてるからね。
うん。で、俺、それで食べ始めてて、
うん？
ん？まあ、まあ、あるわ、あるわ、なんて思いながらね。
はいはい。
まあ、食べてたんですけど、
はい。
終わらないわけですよ、その話が。
ゴキブリトークが。
ゴキブリトークが全然終わらないの。
うん、このゴキブリ女子大生が、みたいな。もうね。心の持ちになってるわけです。うん、
いやだって、もう私いたらもう絶対無理みたいになって発展して、
はい、
でさ、ゴキブリってほんとやばいよねみたいになって、
うん、
髪の毛一本あるだけ一週間生きるって言うし、二つに割っても、うん、ずっと生きてるし、みたいな、そういう話までしだすわけですよ、うん。
それを延々とやってるわけです
。ずっとやってんの、もう食べてる時。
牛丼食いながら。
牛丼、俺食ってんだけど、もう女子たちは食べ終わっててね、
うん。
で、もうやだーねーとか言って、
うん、
もうほんと何してもダメ。でさ、って言って、もう、お風呂場とかに落ちて、ゴキブリが 水に落ちてそこから広がる細菌とかもやばいらしいみたいな話をしてるんですよ、
うん、
もう俺ね我慢ならないんですよ、
うん、
食ってるんで、
うん、
もうねすげえ我慢ならなかったんで、うん、思いっきり睨んでやりましたね、うん、そしたら
しかし声は出せずに、
ね、
水基準の限界を
思いっきり睨んだんですよ、
はい、
ガッて、
うん、
睨んだら目が合っちゃって、
うん、
そしたらあっみたいな、
うん、
やめみたいになったんですよ、私が、うん、あすいませんみたいなって、うん、そしたら俺言ってやりましたよ。ごめんねって、
うん。
で、その子たち辞めて、はい、なんか、出て行ったんですけども。
うん、
まあ僕がしたいのは、
はい、
なぜ、
はい、
この、なんか食べてる時に、
はい、
そういう汚い話をすると、
うん、
嫌なのかみたいな。
下品だからじゃん。
いやいや、そうなんだけどさ。いや、だから、こう、牛丼を食べてる時にさ、
はいはいはい、
こう、なんていうの、
うん、
そのゴキブリが真っ二つになるとかさ、
はい、
それをこう連想するだけで飯がやっぱまずいわけじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。わかるもん、なんかさ、どうしてもこう分離しよう、分離しようと思いながらもやっぱ耳に入っちゃうので、
はい、
こう書き込むときにゴキブリが真っ二つとかさ、そしてウニウニしてるとかさ、あの髪の毛一本で一週間生きるとかさ、
うん、
そういうのを想像しちゃうって、きついなみたいな。で、その時思ったんですよ。なぜみたいな。
なんでやねん。
うん、まあだからさ、うん、まあよく言うじゃないですか。小さい頃からさ、
はい、
こうね、食べてる時にうんことか言うなとかさ、うん、あるわけじゃん、
はい。
なんでかななんて思って。まあ下品なのはそうなんですけど。
ああ、僕ね、それね、割かし平気なんですよ、全然。
いや、
僕全然、うん、それは一般論として、大概の人がよく、気悪いっていうのが分かるんですけど、
うん、
僕ね結構全然平気なんですよ。
いやだから、うん、ヘとかもね別にね、
うん、
俺は別にあんましないけど、
うん、
なんかこうたまに飯食いながらヘイする人もいるじゃないですか、
うん、
その時に友達とかいたらおいみたいなことぐらいで終わるんですけど、
うん、
この間のもどうも許せなかったんですよね。
あ、僕それこそね、
うん、
なんだろう、よく言うじゃないですか、便所飯って。一緒に飯食う友達がいなくて、便所で弁当食う的な。
いますね。
で、まあまあ、その最低な環境の象徴として言われるわけですけど。
そうですね。
便所飯も多分平気です、
うん。あ、そう。
いや、本当に匂いきつかったら無理よ。
はいはいはい。
匂いとか、もう味に関わるから、それは無理だけど、
うんうん、
便所で飯食うのも全然平気ですね。
で、
まあでも一般的にはやっぱりね、飯食ってる時にうんことかの話されると、まあ気悪いですね。気悪いっていうか、気悪いのはまあ多分社会的なことだと思うんですよ。
うん。
おい、マナーどうなってんねんっていう話、ね、だと思うんですけど。
うん。
君が、その女子大生にムカついてたのは、
うん、
飯がまずくなったことより、
うん、
飯がまずくなってんのに全然ケアしないあいつらっていう、その社会的なことでしょ。怒りは。あいつらこっち全然気にしてねえぜっていうムカつきでしょ
かもね。いや、だからそれでね、
うん、
思ったわけ。
はい。
やべえ。 まあそう考えると俺も酔っ払ってさ、うん、電車の中でキャッキャキャッキャやってるなみたいなね。
うん、多分あの
それと一緒なのかな。
君の大概酔っ払ってね、うん、あの周りの人から見たら鬱陶しい時ってのはあの2、3回そばにいましたけどね。
うん、
まあまあそんなもんですよ。
ゴキブリの話をせずとも。
せずとも。
まあだから不思議なもんだよね。だからさ、要は牛丼食べてるわけじゃん。
はい。
ね、その、まあ牛食べてるわけじゃないですか。はい、ね、まあ、要は僕らも野蛮なね。
まあまあ言うたらね、うん、あの、その辺の動物のね、うん、切り裂いた生肉をね、火で炙って食うっていうね。
うん、
で、甘伝え変な魚を腐らした、うん、あの、ソースにかけてね、うんうん、醤油ですね。
うん、
かけて砂糖ぶっかけて食うと。
食うと。
うん。で地面から生えてるあの植物の変な得体を知れない実の部分を、
うん、
あのお湯につけて食うと。
食うとね。
米ですね。
米ですね。はい、まあ雑食ですからね、
うん。
まあ僕らもゴキブリとは何ら変わらないんですけど。
うん、
まあそのケアが許せなかったのかな。そのなんかねでもねそのまあでかい声でそのゴキブリが真っ二つに割れてるところを想像させたあの子たちがいけないんですけどね。
ああでもね、うん、それがね、うん、なぜあの気持ち悪いかというか。なぜ飯がまずくなるかというのはね、
うん、
多分科学的に説明がつきますね。
お
僕的には。
お
あまあ、つってもあれですけど、あの俺理論の範疇でませんけど、
はいはい
はい、それはね、記憶っていうもう仕組みがあるでしょ、人間の、
はいはい、
記憶っていう仕組みが何のためにあるかってことなんですよ。
お
で、要はまあ、わりかし高等の動物ほど記憶力があるわけじゃないですか。
うん、
でまあ、カラスなんか数3つぐらい数えられるとかさ、
はいはいはい、
つついて人の顔を覚えるとか言うじゃないですか。
そうですね。
で記憶が何のためにあるかっていうと、
うん、
まあ要は過去の経験からデータを引き出すためにあるんですね、
はい、
当然、
はい、
過去にこういうことがあったってことを自分の中でメモリーしておいて引き出すためなんですよ、
うんうん、
それ何のためにあるかっていうと今のピンチを切り抜けるために情報を引っ張ってくるわけです、
はいはい、
生き残るため の, あの、はい、機能なので、
はい、
別に 甘酸っぱい記憶を胸に抱えるために記憶があるわけではなくて、
うんうん、
なので記憶を呼び覚ますっていうことは何かっていうと、
うん、
その時の状況にをシミュレーションするってことなんですね。つまり、例えばライオンが怖いというあのライオンに昔襲われかけて、まあ、犬ライオンはないか犬にしようか、うん、犬に昔襲われて子供の怖い思いをした、
はいはい、
で犬が怖い
犬が、
うん、であの時のことを思い出す、
うん、
っていうのは何かっていうと犬に襲われた時のあのノウハウを思い出すために過去の体験を手繰ってるわけですよ。でその犬を見た時にその犬に対応する術を頭の中から探してきて要するに犬対応モードになるんですよ。
うーん
で君あのゴキブリが出てきてびっくりして、うん、おーマジかよっていうあの嫌な気分あるでしょ、
はいはい、
でバトルするじゃないですか、
はい、
っていう思い出があるじゃないですか、
はい
まあ、あるいはそのゴキブリが出てきたところっていうのはまあ大概汚かったり、うん、ゴミだったりね、
うん、
あの風呂場の掃除してないところだったりするわけ
です。ゴキちゃんが好きそうなところですね。
ですよね、うん、っていうのの記憶があるわけですよ、
うん、
でゴキブリの話をされるとゴキブリの記憶が蘇るでしょ、うん、そうすると頭がその時の状況に戻るんですよ。
ああ、なるほど。
対ゴキブリ戦闘の記憶が蘇るわけですよ、
はいはいはい、
でそうするとそれはおそらく食事中ではないので、
うん、
食事の気分じゃなくなるんです。
ああ。
でそれ逆に例えば、うん、その人のうまいもん食ったっていう話聞いて腹が減るのと同じなんですよ。
はいはいはい、
うまいもん食って、まあ、自分もうまいもん食った経験ありますから、
うん、
あのうまいもん 食ったっていう話聞くと自分のうまいもん食った記憶が呼び起こされて飯食うモードに入るんですよ、
うんうん、
だからその記憶にあのそこの記憶をノックされると腹が減るんですよ、うん
はいはい、
ああなんかラーメンの話したらラーメン食いたくなったわって、
はいはいはい、
それと同じで、うん、ゴキブリの話されたら、
うん、
ラーメンの話してラーメン食いたくなったように、
うん、
ゴキブリの話してゴキブリとバトルしていった時の状況に自分がシミュレートしちゃうんですよ。
なるほどね。
だから動物の記憶って基本的に要はその時どうしてたっけっていうのを思い出すためにあるはずなので、
うん、
だから食事中にうんこの話すると、
うん、
うんこの状態を思い出すので、
うん
あそういえばうんこしたくなったわとかあるでしょ、うん、うんこの話したら、
うん、
あそういえばうんこしてくるわみたいな。
なるほどね
っていうことだと思うんですよね多分。
うんなるほど。
そうだから君がねもしね、
うん、
じゃ
ああれか
え
こう飲み会とかで、
はい、
好きなタイの話とかを聞いてたら、
うん、
ある種のそういうモードに入ってるってことだよね。
あ、まあ、ある種のガチャピンがムクムクするでしょ。
わかんないですよ。
君のガチャピンがムクムク。
ああ、なるほどね。
はい。
あ、ごめんなさい。
そうそう。いや、だから、うん、その、それこそ飲み会で、うん、何人の、何恋のよもやま話を聞いてると、
はい、
その、まあ、ある時はムクムクし、
うん、
ある時は、その、失恋の時の痛い思い出が蘇り。
ああ、わかるみたいな、
そうそうそう。わかるっていうか、わかるって、うん、とか言って盛り上がったと、帰った後、うん、なんとなく、うすら寂しい気持ちになって、AV を借りに行くとか。
ああ、なるほどね。
だからやっぱり、ね、記憶っていうのは、うん、頭の中で思い出すっていうことは何かっていうと、うん、やっぱり、体の状態っていうか、その時の状況に、タイムスリップするんですよ、やっぱり。
うん、
昔そういう時があった時に戻るんですよ、一瞬。体が。
一瞬ね。
はい。だからその時になんかすげえ気持ち悪い気持ちだったとか、
うん、
例えばうんこの話をして、臭かっ、うんこは当然臭いじゃないですか、うんこの、うんうん、頭の中にあるうんこの記憶のシーンって、
はいはい、
臭いじゃないですか、はい、でそういう話すると、臭いっていう感覚、まあもちろん匂わないんだけど、
うん、
臭いっていう感覚が頭の中に呼び込まされるので、
うん、
でそれであの飯食う気なくなるじゃないですか。まあ今この話を食事しながら聞いてる人がね現に食事をなくせば成功なんですけど、
ね、そうですね、まあ、シュビンさんみたいにねチャリ漕ぎながら聞いてくれてる人もいい、
そうですね、
あれだから、うん、あれですけど、まあそうですか、まあしかし腹が立ったなっていう話だったんですけどね、うん、何でしょうね、やっぱ記憶はだからなんかあったことをやっぱ思い出す、その一つの言葉で
思い出すっていうことが何かっていうと、うん、その時の状態を復活させるんです、その時の体の五感を。臭かった、気持ち悪かった、怖かった、生ゴミがあった、風呂場汚れてたとか、そういうところにいた、
はいはい、
ゴキジェット持ってて、ゴキジェットの特有の匂いがした、
はい、
っていうのはおおよそ食事してる時に思い出すべきもんで、食事してる状態とかけ離れてるので、食事する気じゃなくて、食事するモードっていうのは、飯食う寸でて腹減ってるじゃないですか、
うん、
飯食ったか、前に飯食ってうまかったって記憶は当然つい8時間前に飯食ってるわけですからね、
うん、
覚えてて、うん、でそれを思い出して飯食う寸前ってもう超飯食うモードになるじゃないですか、当たり前ですけど、
うん、
それは前の飯食った記憶があるからなんですよ、
うん、そうね、
うん、
まあ、だ実際僕はその時何食べようと思って、あ、ここのこれが食べたいみたいなさ、その味を期待してさ、
うん、
言ってるわけですからね。
そう。だからに、飲み、要は多分脳汁とかもそうなんですけど、
うん、
基本的に例えば何でしょうね、麻薬とかって習慣性があるっていうじゃないですか。
うん、
何でも習慣性あるんですよ、実は。
ほうほう。
頭の中に報酬系っていうのがあって、
うん、
まあ言ったら気持ちいいことです。
うん、
それは例えばシャブやって気持ちいいってのもそうですし、
うん、
ずっこんばっこんやって気持ちいいってのもそうですし、
うん、
あるいはその音楽でいい感じにできた
と、はいはい、ハイになるみたいな
っていうので、まあハイになるということでも音楽やってて楽しいっていうの、
はいはい、
気持ちいいっていうのがあるじゃん。で、うん、ああいうことってのは全部報酬系っていう、まあそういう、まあ要はいい気分になる状態っていう脳の状態があるんですけど、
うん、
そういう風に作用するものっていうのは記憶されるんですね、その報酬系に作用したっていうことが、
うん、
でそれがいわゆる人間の言う記憶、思い出と結びつくので、
うん、
習慣性になるんですよ。要はシャブやったら気持ちいいってことを覚えてるからシャブやりたくなるんだけど、それはどういうことかというと、シャブをやるということと気持ちいいということが結びついてるので、気持ちいいということを求めるとシャブが欲しくなるんですよ、
うんうんうん、
で人間は定期的にその心の健康のために気持ちいいことを求めるので、
うん、
で気持ちいいことと結びついている順番で一番いいやつとか、うん、今得られやすいやつ、
うん、
っていうのでシャブを求めたり、人によってああ音楽したいわとか、
うん、
でタバコなんかもそうなんですよ実は、
うんうんうん、
まあ、身体的依存といっても要は体の方がね、
うん、
ニコチンが足りなくてっていうのはあるんですけど、それ以前精神依存っていうのはその報酬系っていって、はいはい、記憶とその時吸ったものとか、
うん、
その時やったこととか、
うん、
その時食べたものとか、そういうものが結びついてて、
うん、
その何かしらいいから気持ちよくなりたいっていう衝動が体の中に来た時に、
うん、
その行動を思い出すんですよ。それが精神依存ってやつなので、
はいはい、
だから食事も例えば純粋に腹減ってね、
うん、
もう何か食わんと死ぬ気持ち悪いっていう時あるでしょ、
うん、
あれは身体依存なんですよ。要は麻薬でいうところ、うん、
はいはい、
身体依存で、まあ、食わないといけないっていう体の反応なんです、
うん、
でもそうじゃなくて、ああ腹減ったわ、牛丼食いたいわとか、 ああラーメンの話したらラーメン食いたくなっちゃったわっていうのは身体依存じゃなくて精神依存の方なんですよ。体が気持ちいいということを求める波が来た時に自分の中で気持ちいいに結びついているもの1位に二郎があった場合、うん、あの二郎ラーメン食いてってなるわけです。
ああなるほどね、
うん、だからそういう意味で言うとその体に気持ちいいをもたらしやすい、例えばジローなんて化学調味料もっさり入ってますけど、
はい、
あの化学調味料っていうのは、まあ、あの味の素とか人間の体に気持ち臭いをするわけです、
はい、
だから報酬系多分ガンガンつっつくわけです。
うーん
だからあのジローには中毒性があるとか、
ああなるほどね、ジロリアンでしょ。
そうあとダイエットしてる時に甘いもん食いたくなるとか、それも全部同じです。
うん、全て記憶によって
うん
突き動かされる。
そうだからタバコをやめる時とかに例えば、うん、ただ単にタバコをやめるっていうのがすごく難しいのは、
うん、
あの報酬系の代替がないからなんですよ。
うん
報酬系の記憶に対して、
うん、
気持ちいいという、まあ、気持ちいいというかいわゆるタバコ吸って気分すっきりっていうのの快感ね、
うん、
それに対して対応するものはタバコしかないからタバコ吸いたくなるんですよ。
なるほどね。
それ以外のものが用意されればいいんです。タバコ的な気持ちよさを得られる。例えばそれはあの紅茶を、すすって気持ちがいいっていう記憶がで、そういう体験ができれば多分紅茶で代替できるんです。
はいはいはい。じゃあ要はそうか、じゃあタバコとかもそうだし、
うん、
その大切な人をなくすとかそういうこともそういうこと、ちょっと違う。
ああまあそれもそうですね。あの、うん、悲しみのそういう系もあるはずなので、
うん、
でなんか例えばそうなんだろうな、何かをその耐える代わりにね、タバコ吸いたいっていうのを耐える代わりにジョギングするとかいう習慣づけをしとけば、
うん
まあ、ジョギングしてスッキリしたと、
はい、
もうジョギングしたらまあタバコ吸いたくなくなるじゃないですか、
うん、
一周したら、うん、っていうのがあの習慣が結びつけばタバコ吸いたくなったらジョギングしたくなるんです。
うーん代わりにね、
代わりにジョギングすればどうにかなることを体が覚えるので。
なるほど
っていう感じだと思うんですよね。だからあのそのうんこの話されると、
うん、
なんか飯食う気なくすのは多分それと同じ仕組み。
うん
多分
ね。なるほど。
うん、
じゃあお酒飲んでこうひっちゃかめっちゃかなるっていうのもやっぱ逆で言えばそういうことってことですよね。
それ単に酔っ払ってるだけ
だ。だからその時が欲しいから飲むってことでしょ。
あそうそう。だからあの一回悪酔いした酒嫌いになるじゃん。
はいはいはい。
それも似たような感じ。
あ
気持ち悪いっていう体験とその物体が結びついてるから、
うん、あそういえばね、
うん、
悪酔いといえば、
はい、
そのイベントの帰り、
はい、
向こう側か遊園には住む岩田さんがね、
うん、
めちゃめちゃ酔っておられましてね。
あ
もうねこう高津でチャリ置いてるから
、はい、
あの高津から帰るって俺と一緒に帰ったんですよ。
はい
したらなんか電車乗るというもう渋谷駅のとこからなんかこうすごいホームレスのおじちゃ
ん
がなんか本読みながらへーって、ね、歩いてたんですけど、それに向かって中指立てて、うん、ファッキーシンメーンつって
なんで英語やねんなんで英語やねん
びっくりしたよ。いいじゃん別にもう
言い悪い以前に英語の方に僕は突っ込めない
って言って、はい、なんかすげえ切れてんですよ、
うん、
で言いながらあの地下階段行くじゃないですか、
うん、
電車ってでそこを歩きながらなんかあのそのまま滑って尻餅つくっていう
ガンちゃん相変わらず酔っ払うとあの
相変わらず
方向の間違った正義感が暴走した感じのあるでしょ。
そうです。でなんかその後なんかでさーみたいな感じですっげえでけえ声喋って喋りながら俺に喋りかけるんですよ、
うん、
でなんか他の車両に、同じ車両か、同じ車両に、同じ音量で喋ってる奴ら見て、
うん、
あー、マジうるせえつって、でさーって、また同じ音量で喋りかけるっていう。うん、いやいや、ガンちゃん、そういうとこって。
うん、さあ、今、君がそのおっさんだからっていう、ね。
そうなんですよ。
うん、
で、もう、やべえ、めんどくせえからと思って、寝ようと思って寝てたら、
うん、
ビンタされながら帰るっていうね。おい起きろお前何寝てんだよいや、すいません。
一応先輩だよ。
っていうね、
はい、
結局ね、迷惑行為をする人はね、
うん、
明日は我が身だと。
もう、何も持ちつ持たれつ。
持ちつ持たれつだということでね。
他人の迷惑を許せるのが大人です。
そうです、ね。
はい。
僕もねその女子たちのことを怒れないなということで。
いやそうですそうです、世の中うんこの投げ合いですから。 隣のやつがうんこしてるからって言った時に自分もうんこするわけですからね。
そうですね、う
ん、そんなのもお互い様ということで、
お、綺麗にまとまりましたね。
はい、ということでよろしいでしょうか。
はい、はい、
今回お送りしましたのはクリソチと
T3000 の
年間52ラインニュースでした。
イエイ。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。